裏本営、もう今日7月14日、昨日が7月13日ですから、お盆の入りという13、14、15、16と7月は16日まで、旧盆は1ヶ月遅れですから、まあ、8月の13日より8月の16日までがお盆という月になるわけでございます。この大都会におきましては7月のお盆が、多い、ほとんど日本の場合には旧盆が多いわけですけれども、特に東京、まあ、今私が知っている限りでは東京、神奈川、千葉の一部はほとんど7月のお盆ということになっているんじゃないかと思うございます。まあ、よく地獄の釜の蓋が開くともこのお盆の時には言われています。皆様もよく聞く言葉だと思います。地獄の釜の蓋が開く、ゆで釜ゆでにされていたとしても、まあ、これ地獄に落ちた人ということですけどね、釜ゆでにされていたとしてもお盆の時だけは許されて勝手の我が家へお客に来ることができると言われています。年に一度亡くなった人が我が家へ帰ってくることをことで、それをもてなすという行事がお盆と言われております。この山村教会のまたお線書きとはどういうものであるかというと、まあ、大体毎回話しますから、まあ、簡単に説明をさせていただくと、お釈迦様のお弟子木蓮尊者、お釈迦様の十大弟子の中の一人のお弟子でありますけれども、木蓮尊者がガキ堂に落ちて苦しむ母を供養したことから始まっています。まあ、お母さんがガキの世界に落ちていたと、そしてどうしてもその母を救いたくてお釈迦様にお尋ねをしたところから始まっているということになるわけです。そのお背書きというのは、母を救う、ガキ堂に落ちている母を救う行事で、先祖の供養、それぞれの因縁、亡くなった人の供養の日でもあると言われているわけです。これ母のこのガキ堂に落ちた母を救うためではなく、そこにいる人たちも一緒に救うこともここに含まれているわけです。自分のお母さんだけを助けようというこの世界から助けてやろうということだけではなくてですね、そこに落ちている、一緒に落ちているいろんな苦しい霊魂に対しても供養をしてあげなければいけない。と同時に、お願いをする木蓮尊者が、まず仏にならなった気持ちにならないと、母は救えない。お願いする人がそういう気持ちにならないとこの母も救われない。ですから同時の成仏だと言われているわけです。自分も母も同じように仏になる。これ仏になるって亡くなるってことじゃないんですよね。悟りを開いてそういう気持ちになって供養をするということが大事なんだというのがこのお背書きの意味になるわけです。聖人の日蓮大聖人の御書では、法華経によって七世の父母を供養することの功徳は大であると説かれています。七世ということです。 これは上七代下七代上無量寿下無量寿と言ってます。自分から数えて7代前、自分から数えて7代後、それが上七代上無量寿という。そして上無量寿というのはその7代前までの亡くなった方々、そして七無量寿下無量寿というのは7代後のことまでが大いに功徳があるんだ。この仏が成仏するということである。現在ではですね、これお釈迦様の時にこの上七代下七代上無量寿下無量寿というお経が説かれています。現在やっとこの科学でも医学でも今自分のいるこの自分は7代前からの DNA が自分にあると、そして7代後までが自分の DNA がずっと続いていくんだと、にやっと今この科学医学でも証明されてきたわけでございます。それが上七代下七代上無量寿下無量寿ということになるわけでございます。この皆様のある前にあるこの御法前そのものがお釈迦様が約2500年前インドにおいて木蓮尊者にご教授をしたお線書きの方法であり、その再来がこの皆様の前にある御法前であります。その時も同じように四本の竹を立てて、そこに五色の旗を立てて、西欧釈白国青色黄色釈ですから白赤赤白黒という五色の旗を立てて、そこに如意甘露者ジョネット具少量如十家国来骨具大王禅というお経を書いて、そしてたくさんの供物をそこに備え、一升の米を炊いて、そこに四経南寺旗25羽の願礼ですから四経南寺旗を立てて供養するんだよと言った教えがそのままこの御法前のお釈迦様が木蓮尊者にご教授をしたそのままがこの今の教会の御法前にあるわけです。これは変わりなく教会では行っているわけでございます。まさにこの霊魂がこの道場に集まっているわけであります。この竹の中にですね、日蓮聖人は お手紙の中に行部左衛門の上 女房ご返事というお手紙を書いてます。これは内殿御前予感には紅葉を眼とせり父母の ご恩は今初めてこと新たに申すべきにはそうらはねども、母のご恩のこと特に心肝に染みて尊く覚え候というお手紙を書いております。すなわち仏教では、我々の法華経の仏教では紅葉を第一に心がけるよう説いており、両親のご恩は今新たに始まったわけではないが、分けても母親のご恩というものは肝に銘じて生活をいとまなければならないというふうにお手紙に お書きになられております。考えてみたとき、今非常に交通の便が良くなっております。お盆には旧盆にはふるさとに帰ったり、また紅葉を忘れずに普段忘れがちなご先祖様への報恩感謝を心がける月にしなければならないということになるわけでございます。つまりお線書きの功徳というのは、自分の心にかなったものだけを開くことなく、自分の心にかなったものだけを開くことなく、求める欲望に覆われた世界は生きながらのガキ道の地獄の苦しみであります。そのような欲望の絆を断ち切り、お背書きの意義を対してお互いに助け合ったならば、苦のシャバがそのまま極楽浄土、幸せとなり、平和が訪れることになるでしょうということを、お釈迦様が、大日蓮大聖人がこのお盆を通じて我々に教えてもらっているわけでございます。無縁無縁を問わず、無縁無縁というのは縁がある人、また縁がない人を問わず、仏になった無縁無縁を問わず、与え施すという法要を共にお経を唱え、南無妙法蓮華経というお題目を唱える、善行を重ねる功徳こそ、良い行を重ねる功徳こそ、他の人を救うとともに自分を助ける道なのであります。そればかりでなく、他を救い、祖先先祖を敬う功徳が自業自得、よく言います、自業自得と。自分の行った行為の報いは必ず自分に戻ってくるんです。それを自業自得というわけです。という法則にのっとって、知らず知らずのうちに数万倍となっていくわけです。しかしこの善行の功徳、良いことが自分たちがその徳を積むことで、全部その徳がまた自分のものに戻ってくるということになるわけでございます。私たちと一緒に僧侶、そして俗人、皆様のことは一般の方ですから相続と言います、俗人です。相続一体となって一層に法華経を、またお題目を信じきって信仰に突き進んでいくことが、今我々がこの今苦しいこのシャバ世界でできる一つのものになってくるんじゃないかと思うございます。なかなかね、思うようにいかないのがこれ人の道ですから、これが良くてもこれが悪くなったり、これが悪かったらまたこれが良くなったり、その繰り返し繰り返しが我々のこのシャバ世界の苦行になるわけでございます。その中に一つ一つ、徳を重ねながら、そして自分だけじゃない、人も助ける、人も救う、そして自分も救われる、 この法華経の真髄に皆様が少しでも近づけるように、我々もこの道場で、お経をあげ、お題目を唱えますので、どうぞ皆さんも日々のご修行に励んでいただければありがたいなと思うのでございます。